やっぱり日本のその景観でね、僕は確かに住んでるんですで、まあ、世田谷区とかなんかでこう西側に劣等感持ってるんだけどね結局ね負け惜しみ言うとね、一個一個の家はね、例えばいろんな人の家見たってね、世田谷区の人のより立派な家が結構私もあるんですよ、うん、ね、一個一個の家見るとお立派だなっていうところは、こう街並みって見るとね全然私区がないんですよ、うん、とは世田谷杉並なんて言うと非常にこう綺麗やる街並みってね、うん、伝統青年線なんかもこう、ま、やる街並みって、その例えばワシントンのモールの美しさってのはやっぱりあれ街並みの美しさですよね、うん、一つ一つの建物の美しさじゃないと思ってるんです。でそういう街並み、要するに景観、これやっぱり大事だと思ってますね。そういう意味でやっぱり少しそこは考えないといけないんだけど、ただ新しくできる人で、まあ、筑波、まあ、いろんな先生が研究してると思うけど、筑波っていうのは新しく作りましたよね、うん、いろんな方がバーッと研究者が移って、うん、あそこでどういうコミュニティがこうできてきたのかなっていうのが非常にこう関心があるんですね。あれは社会学の先生のテーマだと思いますけど、うん、例えばですね、その我々の、まあ、私の住んで新しくなったのは、まあ、例えばその自然発生的にね、いわゆる農家さんがあって、そこを土地売ってみんな集まってきて、でまたもちろんもともと住んでる人がいて、そこでこう大きくなってきて、で鎮守様っていうのがあるわけですね、町の中心に。でも筑波なんてのはみんなうわーってきて、同じような年代の人たちがこうね、30か40の畑盛りがわーってきて、でその町の中心たる鎮守様がないと思う。だそういうものがどういうふうにしてコミュニティをこう作ってきてるかっていうのは、今度の 新しい都市を首都を考えるけども大事だと思うんですね。当然、まあ、中央官庁の方も行かれるでしょうし、それ以外のみんなの方も行かれると思うんですね。そういう働き盛りの人たちが、確かにね、さっき私は自然と、うん、言ったけど、やっぱりそのコミュニティではないですよね。やっぱりその中に住んでる人たちの中でどういうコミュニティを作っていくかっていうのはね、そこはだから、筑波なんていうのはその過去の例を、ね、研究すると非常に参考になるのかなと思うんですね。なんか自然発生的じゃないし、非常に人為的にその同じような年代の人たちがわーっと集まってくるっていう、でそこでその町っていうかコミュニティとしての集団としてのね、連帯感みたいなものとかね、そういうその子供の時代の共通の体験もないわけですね。それで全然異なる人たちがポンと来てるわけだから、でそういう意味でその筑波が参考になるかと私は思ってるんですけど、今度のところもそういう面も考えないといけないですよね。単にこの何ですか、ハードっていうかね、自然を生かした街づくりとか、なんかそういうハードをやるにしても、そこに住む人がどうかって、一時筑波が非常に自殺者が多かったんですね。そういうこと聞いてますよね。それはやっぱりコミュニティとしての一体感がなかったですね。